Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。延岡共立病院赤須郁太郎理事長にお話を伺います。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは延岡共立病院の最近の動きについて。
はい、
はい、
ですね、フードドライブ、
うん、
ご存知ですか？
よくいろいろやってますよね、いろんな箇所で、
延岡市、はい、延岡でもあるんですけど、うん、期限切れになる前の使わなかった、
はい、
うん、食べなかった食品、こういうのも集めて、まあ、ボランティアでですね持っていくという、まあ、食品の再利用といいますか、まあ、そういったことをねやってるんですけど、小学館高校がですね、まあ、それに取り組んでるということで、
はい、
まあ、ちょっと私どもの病院もそれにお手伝いするということで、うん、まあ、職員の中にですね、まあ、そういったものがあったら持ってきてくださいというふうにして集めましたところ、まあ、結構集まってですね、小学館高校の方にそれを渡したというようなことが一つ、ありました。
はい、
でもう一つ、ミャンマーのね、うん、地震がありましたね。うん、
はい、
で、まあ、非常に大きな、まあ、損害を被ったというニュースが、まあ、我々、ね、日本にも伝わってますけど、ミャンマーという国がですね、まあ、昔はビルマと言いましたが、うん、なんていうか、あんまりこう、身近な国ではないものですから、
うん、 そうですね、はい、
そのミャンマーの様子がですね、よくわからないのと、やっぱりその、まあ、政権がね、軍事政権であるというようなこともあって、うん、なかなか馴染みが薄いんですが、私たちの病院にはですね、二人、ミャンマーから来られた、うん、職員の方がですね、手伝っていただいてるんですけど、はい、まあ、幸い、お二人とも、地震があったところからは少し離れたところでですね、うん、はい、被害は受けなかったということでしたけど、まあ、お二人にですね、お見舞い金を差し上げたのと、院内で、まあ、現金、募金を募ったところですね、これがまた結構集まりまして、うん、6月の10日、はい、火曜日なんですけども、市役所の方にですね、うん、赤十字に届けていただけるということで、副市長さんにお渡ししたところです。これが実はね、お二人にお見舞い金として差し上げたお金がね、うん、はい、あったんですけど、お二人ともそのお金もそのまま義援金に使っていただいて、
はい、そのまま、
はい、まあ、我々としてはね、うん、まあ、
ご本人に
っていうか、うん、差し上げて、まあ、身内の方にと思ったんですけど、うん、もうそのまま義援金に回していただいてですね、びっくりしたというかね、うん、感謝しているところなんですけど、
そうなんですね、うん、
まあ、なかなかね、ミャンマーの方は、まあ、どういう、うん、文化なのか僕もあんまり存じ上げないけど、やっぱり義理がたいというかね、まあ、人情に厚
い
国民性のようですね。
はい、そうですね。まあ、今おっしゃった2つの情報は、先日の夕刊デイリー新聞にも掲載されておりますので、はい、こちらもぜひ見ていただきたいと思います。はいはい、
よろしくお願いします。
はい。さあ、それではここからは今月のテーマ、育太郎先生、医学生、今、昔ということで、はい、この番組でも何ヶ月か前かに、学生さんが来られた回がありましたけど、
はい、そうですね、
まあ、今回また、
はい、今日はですね、研修医の先生にも来ていただいてまして、
はい、
まあ、医学生と、研修医、
うん、
これ今昔ということで、
そうですね、なので、まあ、先生の時代も振り返りつつ、はい、という感じでしょうか。
僕の時代はね、楽しいだけでしたけど、
楽しいだけで、時代がね、
そうですね、はい、
さあ、そんなわけで今回スタジオにフレッシュな皆さんが揃っておりますので、はい、まず自己紹介をしていただきましょうか。
はい、はい、研修医2年目の西山と申します。出身が福岡で、うん、普段は福岡の、九州医療センターという病院でですね、はい、研修をさせていただいています。
はい、さあ、そして続いては、
はい、長崎大学医学部6年の池田と申します。 はい、池田先生はご出身が
出身は高千穂で、
はい、まあ、宮崎県県北ということで、まあ、馴染みなんかちょっとありますよね。
そうですね、はい、はい、
そして、はい、3人目、
はい、宮崎大学医学部6年の後藤と申します。出身は熊本の八代市というところになります。う
ん、あ、お隣の県ですね。はい、
まあ、僕から少しその病院のですね、うん、はい、まあ、紹介をちょっとしたいんですけど、うん、西山先生が所属している、あの、国立病院機構九州医療センターというんですけど、福岡市にあります。うん、で、あの、福岡ドーム、かつてはね、福岡ドームと呼ばれて、はい、今はなんていうの、ペイペイドーム、
ペイペイドーム、ペイペイドーム
の隣にある病院なんですね。
うん、そうなんですね、うん。結構開けたところですね。
そうですね。う
ん、
あの、僕は昔、うん、九州医療センターにいたということもあって、はい、あの、まあ、懇意にしていただいてるんですけど、まあ、そこから研修医を、まあ、派遣していただいているというような経緯で、うん、はい、まあ、先生に来ていただいたと。まあ、いわゆるその桃地浜にね、うん、あるんですけど、新しくできた新興住宅地ですね。うん、はい、まあ、昔、あそこでヨカトピアっていうね、うん、あの、まあ、あの博覧会があった時に増設された町なんですけど、はい、まあ、そこにできた新しい病院で、あの、かつて福岡中央病院、っていうのはまあ福岡にあったんですけど、あと久留米にですね、国立久留米病院というのがあったんで、まあ、その2つが合併してできた病院ですね。うん、九州の国立病院の、まあ、総元締めという位置づけで、宮崎にもね、国立病院がありますけど、まあ、そっちにもあの九州医療センターから先生方が派遣されている、あるいはスタッフの、あの看護さんたちも派遣されているんです。もう士気が高いというかね、やる気満々の人が多い。あの研修医もですね、倍率が非常に高くてですね、はい、もう本当トップエリートばっかり、そこの先生方はですね、うん、おられます。ですから、まあ、僕もかつてそこにいた時はもう本当に切磋琢磨でね、あのどうにかして頭一つ引いてようというような人ばっかり集まってるんでですね、うんうん、あのなかなか競争の激しいところ、うん、まあ、医療水準が高くてやる気もあると、はい、まあ、そういうところから
お一人なんですね、
はい、非常に優秀です。
わあ、これはいいですね。はい、
はい、それからあの長崎大学、池田先生、長崎大学ですね。長崎大学はですね、ちょっと僕の始まりはよくわからないんですけど、宮崎県枠というのが2つ、うん、あの2名ですね、はい、あるんですね。
はい、
で、おそらく昔ですね、あの宮崎県の医者が足りなかったから長崎県から協力しようということで始まったんじゃないかなと思うんですけど、あの、まあ、要するに卒業したら宮崎県で、働いてくださいという枠が2人分あるんですね。うん、で、まあ、あの池田先生その枠で長崎大学に行かれています。うん、長崎大学はね、もうご存知かもしれませんけど、江戸時代からある病院ですね。はい、
うん、
まあ、古くは安政、4年、1857年、11月12日に、長崎奉行所西役所に医学伝習所が開設されたというところから始まるというふうに、ウィキペディアに書いてありますね。
なるほど。歴史のある、
あの有名な松本良順先生とかですね、司馬良海先生なんかが、まあ、幕末にあの活躍したお医者さんですけど、まあ、こういった先生方が卒業されている学校ですね。うん、ですから、まあ、非常に歴史の長い学校ですね。うん、あの、まあ、現在は医科外来がもう303,453名、うん、1年間にですね、
はい、
で、まあ、入院が263,869名、うんうん、まあ、こういったもう大病院、
すごい数でいうと相当すごいですね。
まあ、1年間の数ですけど、うん、この延岡のね、はい、人口の3倍ぐらいの人が1年間に入院するという病院ですね。
それぐらいので
、また長崎県は離島が多いんで、はい、あの離島に医者を派遣するという取り組みも長崎大学はもう進んでますし、はい、またあの原爆研究所があるということと、あと熱研ですね、あの熱帯医学研究所というのは長崎大学にあるんですよ。はい、まあ、こういった他の大学にはない特徴が、取り組みをしているのも、ね、長崎大学
ならではの、なんか、はい、
はい、そしてあの宮崎大学附属病院ですね、はい、後藤先生は宮崎大学ですけど、あの1977年、宮崎医科大学附属病院ということでスタートしたんですね。これはあの当時ですね、大学医学部がないという県が、まあ、日本全国にいくつかあったんです。宮崎県もその一つだったんですけど、まあ、それで、まあ、一つの県に必ず医学部を一つ作ろうということで、うん、まあ、新設されたあの新しい大学、宮崎医科大学ですね、
はい、
現在は宮崎大学医学部と名称を変えてます。うん、2003年に、まあ、合併したのかな、宮崎大学と宮崎医科大学ですね、まあ、それから宮崎大学医学部となってます。まあ、県内ではもう唯一、まあ、がん診療拠点病院とか あるいは、肝疾患連携拠点病院とか、総合周産期、母子医療センター、うん、まあ、こういったものがありますけども、はい、宮崎県の医療の中核となっているということですね。まあ、それぞれ、こういった病院から派遣、研修に来られているということですね。
はい。で、今の研修に来られてからどれぐらい？
今2週間目が終わって、
2週間目。
1ヶ月なのでちょうど半分ですね。あ、
そうですか、半分というところですね。半分、
6月1日くらいですか
ね。そうですね、うん、1日から。
まあ、延岡共立病院を選んだ研修先というか、なんか理由なんてそれぞれ。
そうですね、西山先生から。
西山先生から、はい。
そうですね、やっぱり先輩からですね、いろんな地域研修の研修先の情報をいろいろ聞いた上でですね、やっぱ延岡共立病院がですね、特によく勉強させていただけるということで、
名前が上がったと。
いろんな経験をさせてくれるっていうふうに、聞いて、
よく鍛えられるという、
はい、とご飯が美味しい
あ、本当、確かに。
あ、そうですか。まあ確かに、まあ、できるだけいろんなことさせてあげようと思ってですね、はい、まあ、指導というかね、うん、やったことないことがあったらどんどんチャレンジしてもらったらいいかなと、うん、まあ、僕らは思っているんですけどね。ただほら、責任がやっぱりね、まあ、医学的な技術には伴うからですね、うん、あんまり無茶はできないんですけど、はい、できるんじゃないかなという人にはどんどんどんどんやってもらってます。
とにかく、
はい、
池田先生どうですか？
はい、私はそのさっき理事長先生がおっしゃった長崎大学の宮崎県枠の学生は6年生になったらこうやって1ヶ月間宮崎県に実習に来るんですけど、うん、その代々宮崎県枠の先輩方がこの病科共立病院で研修にいらっしゃっててすごくいいっていう噂を聞いて選びました。
いいですね、そこも
素晴らしい。
これ代々こう先輩からいろんな ね声が、
先輩を可愛がったという方ですね。
そこからまた先、まあ、今後もね、
そうです
ね、あるわけなので。
そうそうそうそう。
後藤先生どうですか？
はい、そうですね。宮崎大学も、宮崎県内のいろんな地域で1ヶ月間地域実習というのがあるんですけど、その中の一つがこの延岡共立病院で、一番いろいろ学生にさせてくれるっていうふうな、
う
ん、
そうです
か、噂がもう学生
の間に噂になってる
で、その噂を聞いて選びました。
生田先生どうですか？
いや、まさに今ね、嬉しいのがね、そのいろいろさせてくれるっていうから来るっていうね、やっぱほら最近ね、学生さん若い人はあんまやる気がないとかね、いろいろともうすぐへこんでしまうとか言うけど、もうこういったね、やる気満々の人たちいるわけですよ。あそこ行ったらいろんなことさせてもらえるらしいよ、
ね、だからしたいんですよね、そうそうそうそう、今の皆さんね、
うん、そういう人がこぞってくるっていうことになってるっていうのはね、非常に嬉しいです。
そうですよ ね、しかもその先輩とかからいろんなこう噂なんかを聞いて自分も行って、
まあね、やる気がある人がいるわけですよ。
いいです ね。で、まあ、現在半分ぐらい過ぎたというこの時点では、まあ、感想というかどうですか、西山先生。
うん、もう本当にいろんな経験をさせてもらってますし、うん、先生方皆さん優しく指導させて、時には厳しく、指導していただいてですね、すごく勉強になっています。
はい、はい、池田先生は。
はい、地域医療のその様子を外来見学でしっかり見させていただいたり、延岡共立病院に来て初めて患者さんに採血をさせていただいたりして、すごく勉強になっていると思います。
後藤先生。
はい、そうですね、なかなか大学病院の実習だったら見学っていうのがメインになってくるんですけど、こっちに来てなかなか大学病院ではできないような手技だったり診察だったりさせていただけて、とても充実しています。
いいですね。またね、またさん、西山先生はね、僕は今まで来た研修の中で最も優秀じゃないかと思うんですよ。うん、というのがね、
はい、
今まで来た研修どなたも優秀だったけど、うん、先生また特別なのはね、来た初日からね、患者さん受け持って治療に当たってるんですよ。はい、
その日から、
その日から、その日から受け持ったっていうのは先生が唯一でね。で、ほら、結局電子カルテのね、はい、まあ、我々の頃の紙カルテと違って、まあ、会社によってこう仕組みが少し違うわけですよね。だそれにまあ慣れんといかんのもあるし、でおそらくまあ先生自分でね、患者さんを受け持ったことはこれまでなかったと思うけど、我々の病院は次の日の朝にね、前の日に入院した患者さんのプレゼンテーションをするんですよ、みんなの前でね。でまあそういうのも、要するに新しい病院にいたら新しい病院の仕組みに慣れんといかんわけですね。
そうですね、まずは、はい、
そうそう、 だからいやもうちょっとね今日はちょっと見させてくださいという人がほとんどやったけど、うん、先生はね何気にやるんですよそれ
を、初日から
それも何気にやる、うん、ああ分かりましたって感じ、うん、で翌日の朝のプレゼンテーションも、はい、あたかも今までいた先生のようにね、はいはい、あそこね何歳なんで、ね、何歳なんで、ね、なんでこう入ってこられましてって、ねうんうんうん、でこんなふうな治療をしますね普通にされ
もうずっと痛かったような感じで
これねもう我々の世界ではね、はいまあ、松田さんたちの世界もそうだと思うけど、うん、何気にやってのけるっていうのはね相当レベルが高いんですよ
そうですね、う
ん、でまあ宿泊してね、
そうですね、
苦しそうにやる、ね、
最初は、
うん、そうそうみんなそうでしょ、
はい、
だけどクールにね何でもこなすんですよ、はい、あれやっててこれやってて、はい、全部やってるんですよ
同日にもさらっとこ う, そ う, そう何気にやるっていうのがそうそう何気に
してさらってやってるから、うん、きつそうでもなくてね、うんいやいや相当やるなと思ってね、僕。
これ、西山先生、どうですか、うん、
いや、でも本当に、先生方のご指導のおかげというか、うん、本当自分だけでは、まだまだ未熟なのでですね、何もできないですけど。
謙遜するとこもいいですね。
いいですね。やっぱその、雰囲気的にも、動じないこう雰囲気は、やっぱり感じます
ね。びっくりしたね、僕ね。
そんな西山先生のリクエスト、ちょっとここで一曲紹介してもらいましょうか。
はい、僕が、好きなアーティストさんで、星野源さんさんを聴いてください。
続いてはじゃあ池田先生について
池田先生よね、はい、ちょっと池田先生にもちょっとね、はいはい、もうびっくりしたことがあってね池田先生は、まあ、高千代の出身なんですけど、はい、ご両親がねこの延岡に住んでるっていうんですね
そうなんですね、
うん、名前なんて言うととかいろいろ聞いてたんですよ、はい、年はいくつでやとってだ僕と同い年でお父さんが、うん、でああそうですかってねどこの大学の出身って言ったらまあ精神科の先生でいらっしゃる、うんはいねで久留米大学って言うんですよ。あ、久留米大学って、
はい、
で、同い年だよね。はい、だから僕、近いやんと。あ何年卒って言ったら、もう同じ平成5年卒なんですよ。
はい、
えって平成5年卒で、でも同級生やん
と。うんうん、まさしく。
で、まあ、調べたらね、あ、この人って、うん、確かにいたよと。
はい、
なんと、同級生の娘さんなんですよ。
わー、その巡り合わせもすごいですね。
なんで、まあ、彼、父さん、あれね、うん、沖縄の出身なんですね。沖縄の方なんですよ、
はい。
で、どうしてこの延岡にいるのかよくわからないんですけど、うん、4、5年前から延岡住んでるんですかね。
そうですね。
もっと前、
うん、いや、最近です。
最近
そのくらい。
うん。でね、僕に挨拶に来ればいいのに、うん、僕のこと知らないって言うんです
よ。あ、知らないって 言うんですよ。気づいてない。
気づいてないって、うん。お互いにね、うん、ここにいることを知らなかったけど、はい、もう先生から話を聞いて、ねうん、えって。まあ、実はあさって一緒にご飯食べに行く約束しましたけど
そうなんですね、うん、楽しみですね
ねもうだから卒業して以来30何年ぶりに、ね
はい、
会う予定ですよ
まさか、ね、同級生のお嬢さんが今研修として、
ね、驚いてね、うん、こんな偶然あるんだなと思ってね、うん、まあ、過去にもね来られた先生の中に、まあ、我々の先輩の子供さんとかですね、はい、あるいは弟のね院長の同級生の子供さんっていうのは、まあ、偶然、ね、巡り合わせで来られたことあったんですけど、はい、本当は僕の同級生
が、ね、そうですね。
びっくりです。
しかも最初はこれ知らなくてってことですもんね。
はい、全く知らない、
ね。
だからもう、ね、巡り合わせですよ。完全に。
それでは、後藤先生については。
先生は八代出身だったかね。
八代です。
先生のとこはほら、 実家がお医者さんじゃないね。
はい。
またなんでその医学部に。
うん、ああそうですね。聞きたい。
そうですね。幼い頃から部活でサッカーをしてて、うん、結構怪我がちでしょっちゅう整形外科にかかってたんですけど、地元の、まあ、そこの先生の腕がすごくて、とっても優しいというか親身になって寄り添ってくれて、あ、自分もこうなりたいなみたいな、
うん、
漠然としたそういう
尊敬できる人がお医者さんだったという。
そうですね、
はい、いい動機ですね。
いいですね。
いい動機じゃないですか。先生、兄弟はいらっしゃるの？
はい。下に
弟と妹がいて。下の弟さん、妹さんもやっぱり医学の道？
あ、全然。
あ、違う。先生だけ、
はい、自分だけですね。
親戚一家にもお医者さんはいらっしゃらない？
親戚もそうですね。ほとんどいないと思います。
こういう方がもうね、やっぱり医学部に入ってくるというのもね、大歓迎というかね、やる気があるわけですよ。
そうですよね。大体そのお家がそういった医療関係ね、ドクターだったりとかで、ね、その自分のその道に行っているのがどうですか、生田先生多いですね、やっぱり。も
ちろん西山先生まさに、ね、
うん、
先生のとこは、クリニックやったっけ。
そうです、うん、
福岡市内ね、
はい、
お父さんは何科の先生？
父は消化器内科のクリニックをしています
。消化器内科と聞くだけでちょっと脈拍が20ぐらい上がりますけど、
うん、どういうことですか？
なぜですか？
消化器内科今少ないんですよ、
う
ん、
少ない
んですよ、はい、かつてはね、消化器内科がもう半分ぐらい、はい、医者の卒業したらですね、
はい、多いな、
なんですけど、
すごい、
それぐらい大きなね、うん、医局だったんですけど、もう激減してですね、うん、今やね、外科とともに絶滅危惧種、消化器内科。
それはなんでですかね。
なんでか僕が聞きたいぐらいです
ね。そうですね。
多分ね、なんていうかな、プレミア主義みたいなのがあってね、うん、循環器内科がいいとかね、脳神経内科がいいとか、うん、そういう、なんかこうね。
そっちの方に。
うん、なんか、消化器内科っていうのは、いわゆる一般内科に最も近いイメージなんですよ。うん、はい、まあ言ってみれば普通の内科医、ね。うん、だけどそれじゃなくてもう一つなんか欲しいと、心臓が得意なのが欲しいとかね、うん、神経が得意なのが欲しいとか、はい、まあそういうことじゃないかなと僕はね解釈してるんですけど、最も普通の内科医が消化器内科医ですね、
うん、
普通がいないのね、うん、先生お父さんも福大なの？
あ、そうです、福岡大学です、う
ん、あ、先生ね、福岡大学の出身で、うん、でそこから九州医療センターに行かれてるんやけど、はい、この福岡ってね、その消化器内科のメッカなんですよ、
うん、
福岡大学にはね、福岡大学の本学と筑紫病院って別の病院があって、その筑紫病院というのがものすごい、その消化器のね、まあ九州の医学部の人ならみんな憧れる消化器内科の病院なんですね、うん、はい、だから福岡大学の出身で消化器内科って聞くとやっぱちょっとね、うん、おっとね、やるなと、
うんうん、それだけでこうちょっと、
そうそうそう、うん、ワンランク上かな、うん、感じがやっぱするわけですよね、うん、そこの、まあ、消化器内科のご出身、
うん、
先生も消化器内科を目指している。
そうですね、僕も将来は消化器内科になりたいなと思って。
えらい、
はい、
いいです ね、
消化器内科絶滅危惧種です
頑張って、
うん、わあるんですね、
こういう先生が増えるといいですよね、
はい、あと後藤先生もそれこそ興味があるかというのが内科系ですか？
そうです、
うん、
お
ということで、うん、理由はあるんですか？
そうですね、内科の勉強が結構、うん、楽しくて、
うん、
まあ、特に呼吸器内科勉強してたらちょっとなんか頭にスンスン入ってくる感じが、
あ、はい、まあ、体を使うより頭を使う方がいいという。
そうですね、サッカーしてるんですけど、
サッカーね、してらっしゃったけど、
はい、体力にちょっと自信がなくて、
うん、
そんなことはないよサッカーしてたんなら、ああ、そうですか、あの呼吸器内科を目指してる。
そうですね、はい、
あ、これもね、呼吸器内科もね、かつてはものすごく多かったんですよ。で今少ないもんね、呼吸器内科ね。
はい、
あ、ぜひね、あの、優秀な呼吸器内科の先生になってね。
いいですか？
呼吸器内科の患者さんというのは、はい、たくさんいるんですよ。まあ、つまり肺炎って全部呼吸器内科でしょ、はい。コモンディジーズってね、一般的な疾患、まあ肺炎ですよね。病院に入院している人も大半は肺炎ですね。だから呼吸器内科っていうのも、ものすごく仕事がたくさんあるんですね。頑張ってもらいたいですね。
そうですね。そして池田先生が、興味がある科は小児科。
はい、
はい、
うん、
子供が好きで、うん、まあ、小児科医になりたいなっていうのと、うん、なんか結構どの科を実習で回っても全部の科が面白いなって思って、その専門っていうのはその呼吸器内科がいいとか、なんか心臓がいいとかは決められてないので、今はまだ漠然とですけど、小児科が いいかなって思ってます。うん、
先生はね、はい、出身高校が僕と同じ青雲高校なんですよ。
はい、長崎の、はい、う
ん。だから長崎にその時に行ったから、うん、長崎大学の医学部に。もともとお医者さんになるつもりで青雲高校に行ったと。
いや、寮に入りたいなと思って青雲を選んだんですけど、うん、高千穂から通える高校でその医学部に行きそうな学校がないのかなって思って、うん、はい、県外に出たいなと思って。
じゃその青雲高校というのはね、医学部進学率がものすごく高いんですよ。だからきっと先生もそこで感化されてしまったね。
そうです。
あ、医学部に行くのかなみたいなね。
あ、なるほど。そういう雰囲気なんですね。
そういう雰囲気なんですね。みんながどこかね、みんな医学部に行くから、うん、自分も行かないかんのかなという、うんうん、まあ雰囲気あるね。
ありますね。
すぐ結構そういう影響されました、やっぱりこう周り入って。
結構周りの友達もみんな医学部に行くって感じだったので、うん、気づいたら、うん、医学部志望。
まあだからね、まあ僕とか西山先生が行き出せるんで、動機が不純なわけ。医学部に行くね。親が医者だからとかね、周りに飲まれてるとか ね、 ね、それにその後藤先生はすごいじゃないですか、ね、自分の尊敬できる人がお医者さんだからね、
はい、すごいです ね、
ね、まあでもね、まあ、僕が言うのもないんだけど、はい、まあ、ライセンスを取るじゃないですか、国家試験に合格してね、だからお医者さんになりますと、そこからスタートやけど、そこからね、動機はもう全く関係ないんですよ、ね、親が医者だったからね、ここに立ってるとかね、まあ、尊敬する人が医者だったからここに立ってると、もうその背景は全く関係なくなるんです。
確かに、はい、
そこからいかにやる気があるかね、うんうん、もうそれのみ、
はい、
だからその尊敬してる人を追っかけるもよしね、はい、この目の前の患者さんを一生懸命治すのもよしね、うん、とにかく背景はもう全く、ね、うん、医者には関係なくなりますからね、は
い、から同じ感じで、ね、
そうそう、でも、まあ、我々のね、動機が不純で医学部に来ても、うん、それはもうどうでもよくなる
どうでもよくなるという感じでしょうか。さあ、ではここで次に池田先生のリクエストをお送りしますね。曲紹介お願いします。
はい、もうすぐ夏になるまで、ユイのサマーソングお聴きください。どうぞ。
でも研修医のドラマがあってて、私見てたんですけど、
はいはい、ありましたね、
その研修医のプログラムっていうか、はいはい、全部の科を回るわけですよね。
またちょっとね、歴史的なところからお話すると、うん、はい、す戦争中ですね、まあ、お医者さんを増やさんといかんということで、うん、もうとにかくもうすぐに卒業させると。それまではいわゆる帝国大学にしか医学部はなかったんだけど、医学専門学校、はい、医専というのを作って、4年で卒業させて、お医者さんを作った、うん。それでも足りないんで、歯学部を出た歯医者さんにね、うん、1年間医学部に行ってもらって医者にするとかね。
ね。
まあ、ちょっと今からするとね、非常にもう無理してね、はい、お医者さんを作ってた時代があって、まあ、戦争が終わりましたと。で、まあ、JHQ から、もうそういうことではいけないということで、きちんとした研修制度を作りなさいというんで、インターンというのができたんですね。うん、これは先生たちも名前は聞いたことあるかな。で、インターンというのは、6年間医学部に行って、はい、国家試験を受けるまでの1年間実習をするんですね、
はい、
だからいろいろ病院に配属されるんだけど、まあ、一見するとお医者さんだけど、うん、ライセンスはないんです
ね。ないんですね。だから、はい、
だから、まあ、西山先生はもう歴としてはお医者さんですけど、うん、はい、当時はインターンというのはライセンスがないお医者さん、うん、ですから、まあ、責任が誰が取るのかとかね、非常に曖昧だったんですよ、うん、でこれではいけないということで、うん、6年生で卒業してもうすぐ国家試験があると、
はい、
で 国家試験に合格して医師となった人が研修をしなさいという、うん、
は
い、いわゆる研修医制度がそれから始まるんですね。
うん、だからもうお医者さんなんですよね、研修医。
そうです、
もちろん、
はい、研修医はもうドクター。
うん、ドクター。
はい、でそれが1967年から確か始まったと思います。うん、
はい、
でもうその制度がだんだんだんだんこう洗練化されてきてですね、まあ、現在の制度につながっていくんですけど、うん、現在では卒業後2年間が研修医ですね。
はい、
でそれが終わってその次2年間専攻医か専攻医ですね。で、まあ、要するに4年間はいわゆる誰かに教えてもらいながら実習を積んでいくというシステムです。うん、最初の2年間は、まあ、いろんな科をローテーションして、まあ、内科ですとか外科ですとか、はい、これはね、まあ、眼科の先生とか耳鼻科の先生がもうそれだけに特化してしまったから、うん、救急医療ができないというようなこともあってですね、はい、やっぱり今のお医者さんは全部の科を修了してから、うん、自分の専門科に行くようにな仕組みに変わってます、
はい、
から2年間は、まあ、内科とか外科とかね、広く一般 の, 医療を経験して、うん、3年目から自分の専門とする科に入局して、
うん、
でそれから2年間は、まあ、いわゆる上に先生が誰かついて、うん、指導していただくと。で、まあ、それが2年間です。ですから、まあ、4年間は一応、はい、指導医の下で、研修をするという制度になっています。で、最初の2年間を研修医という。後の2年間を専攻医という。
うん、ああ、なるほど。2年、2年で。
はい。で、我々の頃は、卒業したらもうすぐ、自分の所属する科に入局する。
はい、
僕らは、外科ですよね。外科の研修医として2年間。うん、まあ、研修医という制度はあったけど、うん、もう事実上、外科のことしかやらないんでですね。うん、広く何でもできるということはもうなくなる。耳鼻科に入れば耳鼻科のことだから、
はい、
ただ僕はもう幸い外科だったんで、はい、外科はいろいろね、一般的なこともしますよね、うん、救急蘇生もするし、いろんな疾患を見るんでです、うん、まあ、それで僕はね、いろいろ体験経験することができたんですけど、はい、今はそれが制度としてそういうふうになっている状況ですね、
うん、じゃあよりこうオールマイティーな感じのドクター
とか。そうですね、だからね、僕らの頃と比べて今の先生の方がもう何でもできるし、
うん、
もちろん知識も、はい、豊富だと思います、
はい、その研修期間2年間でいうと、はい、全部科っていくつあるんですか。
科はですね、うん、自分が何かって言ったら科なんですけど、
うん、
一応厚生労働省というか、まあ、国の定めたルールでは、19の科が標榜されてますね、うん、ですから、まあ、それ以外でも何かって言いますね、うん、例えば外科は外科としかないんですよ、うん、
はい、
僕はね、肝臓外科だけど、肝臓外科っていう標はないんですね、
もう外科は外科
です、国の登録上はね、うん、だけど、まあ、自分が肝臓外科というのは肝臓外科なんだけど、うん、一応、まあ、国の定めたルールでは19の科になってます、うん、内科も内科だけ、内科、外科、精神科、アレルギー科とかね、はい、そんなのですね。
なるほど、そうなんですね。
ただこれを全部回るわけではないよね、
はい、
そうですね、自分で選んだ科を回る感じです、
うんうん、
国が定めている回らないといけない科っていうのがいくつかありまして、うん、
はい、
まあ、内科系と外科系と、うん、あと麻酔科とか小児科とか、いくつかあるんですけども、うん、まあ、それは必ずみんな回ります、
うん、
でそれに加えて、将来進みたい科とか希望する科を、自由に選んで回る期間っていうのもあります。
うーん、
スケジュールは自分で決めていいんですか。
う
ん、
それはですね、臨床研修先によって、はい、病院によっては違うんですけど、
はい、
九州医療センターの方では、2年間の24ヶ月のうち、5ヶ月は自分で自由に選べる期間があります。はい、他の、期間は、国が定めている
科を、うん、決まってるところで、うん、
ただ内科と外科はですね、まあ、内科の中にもいろんな科ありますし、外科の中にもいろんな科があるので、そこは自分で希望を出して選ぶことができます。
うーん、例えばそういったいろんなところを、ね、経験することによって、まあ、当初とは違う科を希望する方とかも、ね、結構出てきたり、
うん、そうですね、確かに赤瀬先生の時代とは違って、やっぱり今は初期研修2年間でいろんな科を見て回ることができるので、それこそ僕学生の時は小児科をちょっと考えてた時期もあったんですけど、はい、研修医として内科を見て、内科面白いなと思って内科に進もうかなって今は思ってます、
ね、やっぱり実際にするとね、はい、印象が変わったりとか、
うん、もちろんありますよ ね、うん、ね、僕らの頃だからそういうもうなんていうかやり直しが効かないから、うん、あ違うなと思った人はもうやめないといけなかったんですよね。で、まあ、その科をやめて他の科に変わるという、うん、
はい、
確かにそういう人いましたよね、うん、 僕は外科だけど、外科ってやっぱり向き不向きがあると思うんですよ、はい、だから向いてると思って来ても、うん、やっぱりその雰囲気に合わなかったりとかね、うん、ちょっときつくて、
ね、
うん、ついていけないと
実際にすると、
うん、そうそう、うん、まあそういう方もいらっしゃったんでね、うん、やめて他の科に移ったかと思います。だからそういう意味ではね、一通り全部ね、うん、経験して、あ、これやったらやれそうだとかね、うん、これ興味持てそうだと、やっぱり一生の問題だから、
そうですね、うん、
まあ、その方がやっぱもちろんいいですよね、
はい、
その分少し時間がねかかるわけですよね、うん、僕はもう25歳からかな、放射線やってたけど、うん、まあ、早く始めれば早く始めるほどいいじゃないですか、うん、技術系の、ね、うん、医者はね、だからそれが2年間ちょっと遅れるということはありますよね、
うんうん、
だけど一生のことを考えればね、そう大した、ね、うん、時間じゃないです、ね、
うん、
と思いますね。
そうですね、うん、イクトル先生の時、まあ、研修制度どうですか。
僕はね、うん、まあ、ほらこの番組でもね、はい、何回か言いましたけど、もう一回やり直せるんだったら、うん、形成外科になりたい。
そうなんですね、うん、
やっぱり形成外科ってね、やっぱ外科医の中でも最も技術系、うん、技術に振った科だと思うんですよ、
はい、
だからもう腕一つというかね、うん、あの縫うじゃないですか、傷をね、
はい、
あの縫い方もね、何百種類もあるのをご存知です
か。そうなんですか。す、え、何百？
何百もあるんですよ。
そんなに？
そうです。で、それにはね、特許を取ってる人もいるんです。
はい。
だから、まあ、手術の前にね、あの術前検討会というのは、まあ我々の世界でカンファレンスって言うんだけど、カンファレンスはね、その形成外科の場合はどんな縫い方するのかと、いう、うん、
はい、
もうそれだけで1時間2時間、こう塗った方がいいとか、ああ塗った方がいい。要するに皮膚にこう塗った時に引きつれないように塗るんですけど、はいはい、もうこうね、周りのあの特許を取ってるやり方がいっぱいあるから、はい、それは誰かが特許を取ってるからできないとかね。
へ
ー、そういう
特許があるんですね。
あるんですよ、縫い方に。そうそう、だから他のね、あの外科系とはちょっと違ってね、もう技術だけに振ってるかなんですよ、形成外科と。だから腕でね、はい、僕勝負したいと思いますんで、もう一回やり直せるったら形成外科になりたいけど。
で、その縫い方、特許を取りたい、
ね、取りたいですね、
うん、
自分で考えたい。僕ね、新しいことを考えるの好きだから、うん、あの、まあ、そういう意味でも形成外科、うん、新しい分野だしね、うん、行ってみたいと思います。
すごいです ね、
ね。
さあ、それでは後藤先生のリクエスト紹介してもらいましょうか。
はい、宮崎の高鍋出身のガドロっていうラッパーが今いまして、はい、うん、武道館とかでも最近ライブするような人気があるのかな
んですけど、
こ、はい、のガドロの地元という曲をお聴きください。
より囲まれた田んぼ畑、明かりは何も情けな街で生きる頑固な崖、旗揚げる高鍋、たとえぬるま湯と言われても光り続けてれば風も引かねえ、歌詞で見せろマイカフォン、波で消える足跡、当時恨んだ地元にもマジで言えるありがとう、カミソリ色のほど踏みしめる西滝通り、誰が何と言おうとラブ信号西成のゾーンに、不器用なアンポンタンどもの先頭立って、胸と根を張って歩くあぜ道のレッドカーペット、向かい風が追い風に変わり進む今、知ってるか逆境で咲く雑草の美しさ、地元に住みながら音楽で食べるなんてバカじゃねえぞ、何度も言われた引き出したライムが8桁の銀行口座、でも昼飯はネギ多めの吉祥うどんさ、愛してるこの街を愛してる、言葉にすりゃ安いかだとしても愛してる、ここにいなけりゃここにいるから、ここに捧げたここが全てだ、愛してるこの街を愛してる、言葉にすりゃ安いかだとしても愛してる、ここにいなけりゃここにいるから、ここに捧げたここが全てだ、Yo、 自販機ジャンキー天使のたまり場、鳩も首振ってるダミ声のカナリア、できるだけしんどい顔見せずただいま、家族に連絡したれよたまには、おかんが太陽なら家はいつも雨、稼ぐのは
先生は兄弟がいらっしゃるの。
あ、そうです、弟がいます。
あ、弟さんも医学部。
はい。
ああ、
うん、
じゃあ将来はその西山クリニックを2人で、
あ、兄弟で、
それこそ草野先生みたいに、
あ、ね、兄弟でやるのは大変ですからね。
そういう意味での先輩。
先生、あ、長男。
長男です、はい、
同じ立場ですね。
長男というのはね、我慢、
我慢、
我慢。
やっぱ兄弟のまとめ役です。
うん、ね、兄弟のまとめ役というか、我慢せんと、
はい、
ね、分裂してしまう。
うん、
そうですね、長男として、
ね、一回対立するともうね、修復できなくなる、
確かに、
うん、 から、まあ、そうならんようにやっぱり測りにこうかけてね、はい、2人で協力した方がこのクリニックのためにいいんじゃないかなと思えば、うん、もう先生は我慢してまあ別個にやった方がいいと、ね、まあ、そういう場合もあるでしょうからね、うん、
はい、
そういう時はもうそれはね、
確かに、
うん、
一歩引くときは引いて、
うん、一応僕からの
アドバイス、ね、人生の兄弟経営する時なんで、はい、兄弟で言うと池田先生どうですか？
私は姉と妹と弟がいます、
うん、はい、皆さんどういった進路っていうか、
姉は今研修医の1年目、うん、別府、大分の別府で働いていて、はい、妹と弟はまだ高3高2なのでまだこれからです、
うん、でもやはり医療系というか同じような、
いや全然違って、違、うん、妹は美大に入りたいみたいで、うん、もうずっと絵を描いてますね、はい、教室に通って、はい、東京の美大に進学したい、弟はあの延岡の高校に通ってるんですけど、うん、あんまり勉強は得意じゃないみたいで音楽の道で食べていきたいって、
それですね、
はい、本人は言ってますね。
へ、
やっぱり個性を大事にする時代になっていますね、うんうんうん、ね、お姉さんは大分大学で、
いや宮崎大学、
あ宮崎大学、
はい、
で別府に、
別府に就職してます、
あ、うん、あそうですか、別府というのはいいとこですね、
は
い、
うん、そうですね、温泉好きな先生なので、はい、近いですしね、
そうですね、うん、
いいですよね、
もうこの番組でも何度も話しましたけど、はい、ね、最高の温泉がね、うん、別府ありますからね、
そうですよ ね、
あ羨ましいですねあのそこ近くに平野消化器科ってありますよ、はい、平野先生ね、あの大分大学から来られたけど、はい、あの別府の病院におられたんですよ、で先生当直開けたらね、うん、お風呂に入れるんですかと、温泉に、
う
ん、それが別府の特徴ですよとね、
う
ん、はあ、羨ましいですね、
羨ましいですね
普通はね当直開けたらもう泥みたいになってね、うん、まあ、もう、はあ、もう全然寝れませんでしたみたいな、ね、うんうん、また朝からかと思うけど、別府の病院は朝からね温泉に入ってリフレッシュ、
うん、もうそのために頑張れます ね、なんかね、うん、
羨ましいですよね、
うん、後藤先生は兄弟とかどうですか？
はい、妹と弟が、
うん、はい、
妹は今、うん、大学で保育士を目指してて、弟は今高校3年生なんですけど、うん、教育学部に入ろうって言って、う
ん、あ、やっぱそれ先生はねご両親が教師でいらっしゃるんですよ、
はい、
そうなんですね、うん、はい、
だからやっぱね、うん、まあ、誰か一人は、
ね、そうですね、
学校の先生にね、あ、そう、素晴らしいね、
うん、では生太郎先生に何か聞いてみたいこととか、西山先生とかどうですか？
そうですね、なんか今の研修医に対して思うこととか、
う
ん、期待していることとかありますか？
あ、ね、まあ、あの冒頭にもねお話したんだけど、まあ、よく聞くんですよ、あの今のね研修医もう5時になったらすぐ帰るんですよとかね、あの人の命を扱う職業なのにね責任感がないとかね、ただ僕はねあの幸い、まあ、先生もそうだけど、まあ、福岡とか宮崎大学からね先生たちが来られるんだけど、そういう先生にあんまり会ったことがなくてね、
うん、
まあ教えれば教えるほどね情熱を傾けてきてね、うん、もっと教えてほしいと、もっとこれさせてほしいという人ばっかりだったんで、あんまりそのね、まあ悲観的ではないんですけど、非常に優秀だしね、やる気もあるしね、僕が自分が研修の時と比べてねやる気ある人が多いというふうに僕には見える、う
ん、はい、
だからこれからのね日本は明るいですよ、ね、と僕は思うけどね、
うんうんうん、
あまり、ね、そういうあの噂に聞くような人を見たことがないんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、今日の3人の皆さん聞いてもなんかすごい、
いやすごいでしょ、
そうですもん、ね、
僕が自分の時と比べたら、ね、本当に
やっぱり使用医の先生たちには熱意があったらやっぱり頑張らないとなっていう気持ちはありますね、
それはありますね、
そうですか、
はい、
嬉しいですね、
はい、池田先生なんかありますか、聞いてみたいこと。
理事長先生すごいお忙しいと思うんですけど、お仕事そのプライベートとのなんかバランスとかってどうされてますか？
あのね、それはねかつてはね僕が、まあ、先生のお父さんもそうやけどの時代はプライベートというのもなくて、
うん、
あのとにかく病院にずっと詰めてるということがまあかっこよくてね、
うん、
まあ、みんなもそういう風にしてたと思います、うん、だからもう1週間分のね着替え持って病院に来て帰らないと、ね、
うん、
まあ、それがねあの自分でもすごいなと、
うん、
だから まあ、一切もうね、あの家のことはもうやらずに、ね、大変申し訳ないんですけど、だから子供たちがね、どんどん育っているのを、稀にたまに見るだけでね、
はい、
あ、こんな大きくなったんかとね、うーんっていうだけで、あんま関心もなかったけどね。
もう仕事一本。
仕事一本ですね。ただ、その50を過ぎてからね、
はい、
まあ、少し、まあ、弟たちが帰ってきたというのもあって、時間ができるようになってね、まあ、そうすると、ね、少し、ちょっと、
うん、
いろいろね、あのバイク乗ったりとか
ですね。そうですね。それでったら趣味すっごい多いですもんね。
趣味はね、はい。だからやりたいことはいっぱい今まであったけど、うん、あのあまり今までやってこなかったんで、ちょっと今頃になってね、はい、スキー行ったりとかね、するようになりましたね。まあでも外科っていうのは、あのずっと一生できないでしょ。あのね、どっかでメスを置くところが来るじゃない。はい、技術職だからね。
はい。
だからまあそういうのがね、あの近づきつつあるのかなと自分で思うし、
うん、
あのまあかつてはね、弟たちがいなかった時はもう仕事もせんといかんしね、その病院の仕事もせんといかんし、その医師会の仕事もせんといかんし、はい、まあ看護学校に教えたりもせんといかんで、何でもかんでも一人でやってたけど、今はこうね、仕事が分散して昼の仕事よりどちらかというとね、医師会の仕事の方が増えたような感じやから、まあそういうことだよね、病院の外で働くことがまあ多くなってきたのかな。
後藤先生どうですか。
はい、
はい、
そうですね。自分はこう医学部って結構勉強ばっかりする場所と思って入ったんですけど、意外と入ってみたら部活だったり飲み会だったりとか結構精力的で、で昔はもっとすごかったよっていう話を結構伺うんで、先生が学生の頃とかどうだったのかなっていう。
それこそどうですか。
それは話し合んといかんですね。
お願いします。
僕がね、あの1年生になった時はね、世の中までバブル経済の時でね、まあすごかったですね。あのね、あの天井抜けたかと思った。それまで西雲高校にいたからね、
はい、
もう山の中で、あの色彩っていうのがもうコンクリートしか、の色彩しか見てなかった。赤とか黄色とかいうのがね、見たことがなかった。で、まあ、ね、久留米に行って、まあ、その街を見たら、もう目が痛くなるぐらい。
うん、
今までね、あの、色彩、ね、ほとんどない。そうそう。ロドプシンなんか今まで全然活躍してなかったのに、いきなりロドプシンが活性化する。目が痛くてね。だからもうそういうとこだったんですけど、ちょうどバブル期だったから、まあね、部活動も、久留米大学は毎日だったんで、
うん、
まあ学校行って、寝て、ね、で、終わったら部活して、で、終わったら、まあその日は寝るんだけど、土日とかはもう、ね、ディスコ。
わかるんですか、ディスコ。わかる。
踊るところ。
そしてもうね、毎日ナンパ。でもこれはね、僕が特別なんだよね、言っとくけど。まあ、みんな、周りがみんなそうしてたから。
そんなね、時代です
ね。だから、それが普通かと思って た。ただね、その時に、やっぱりほら、なんていうの、駆け引きでしょ、ナンパしてるの。
まあまあ。
何の
話。押して、押す引くのね、駆け引きだから、まあそれが、こう、後のね、
うん、
あの、診療にすごく、生かされてると僕は思う。
なるほど。
だから逆に今のね、先生たちが、はい、ほらコロナとかあってね、うん、あんまりコミュニケーションを取ることがなかったからね、ちょっとそれは心配なんですよ。やっぱりお医者さんってね、信頼関係のもとにあるわけじゃないですか。信頼関係ってやっぱ言葉と言葉のやり取りでね、はい、あ、この人、信頼できる先生なんだなとかね、思ってもらうためには、やっぱりきちんとしたね、知識はもちろんやけど、言葉尻とか言葉の抑揚とかね、まあそういうこう信頼されるような話し方をしないとやっぱね、信頼されないよね、
うん、
だからチャラいとダメなんで当然ね、
うん
うん、なんかね、だからこんな感じでとかね、
うん、
今の人を使うように一瞬こうなったりするけどとか言うんじゃない、うん、ちょっと信用してもらえない、
本当にあ
て
ない、
そうそうそうそう、だからそういうね、駆け引きをたくさんしてきたというふうに。
だからこその。
そうそうそう。こういうふうに喋ったら信用してもらえるんじゃないかとかね。でもいろんな人がいるじゃない。ね。こう、食って買ってくるような人もいる、うん、いればね、中にはね。
そうですよね。
平身低頭で来る人もいるしね。だからもっと、とにかく毎日ナンパかディスコかね、部活かもどれか。
どうですか、今、後藤先生聞いて。
いや。そうですね。ナンパ、
うん。
チャラくないんですか、ナンパって。
いや、チャラいけど、ほら、
チャラい。
駆け引きじゃないですか。
あくまで、育太郎先生の、個人的なお話、今、経験を持っての。 もそういう時代でしたよね。
そうですよね。
じゃあ割と今の若い子に向けて人とのコミュニケーションとか円滑にするためにはなんかアドバイスとすると、はいはいはい、ナンパ
ナンパ大事です ね、
もう大事
ね。大事ですよ、ね、あ僕思うけどね、まあ、僕らの世代はバブル経験されてもう55過ぎて、まあ、ただ何数年で、まあ、リタイアするわけでしょ。会社は定年があるからね。定年退職する直前の人たちが多いんですよ今、うん、定年退職する直前ってやっぱりほら会社のね倫理観を一番強く持っとかないといかんでしょ、はい、でも僕みたいに心の中ではね昔遊んだ人ばっかり ね、うん、ね自分を押し殺して、うん、もう今ガバナンスが厳しいじゃないですか。でそれを遵守させる方に今いるわけです、
はい、
でも多分会社を辞めたらね、はい、もうそんなものもう、ね、どうでもよくなる、うん、会社員じゃないから多分昔のあのバブルの時代のね自分にがまたね出てくると思うんですよ、うん、あの楽しかった
楽しかった頃、ね、
あとだからね 5,6 年したら多分日本はねナンパ天国になる
また時代は、ね、戻ってこう
世代
ね、そうそう、あの頃と違ってまたお金がね、うん、結構あるわけでしょ、リタイアするってことはね、うん、だから まだまだ体力もありますね60代ってね。世の中は多分変わるんじゃないかとい
いです、ね、
僕は思ってるんです
かね。60代オーバーの元気な皆さんがこう経済を回すみたいな、そ
うそうそう、ガバナンスがなくなったらもうね、うん、カラオケ行ったらまあボーイでしょみんなね、
うん、ボーイ
でその人たちがね老人ホーム入るってなったらもっとすごいと僕は思うんですよ、
うん、
どこ入るって、
はい、
誰々ちゃんがおるとこ行くとかね、
う
ん、
元気だな
俺もじゃあそこそれねなると思いますよ。
その元気さ必要ですね、うん、でもね、
うん、だってこれそういうしか知らないから
、うんうん、さあ今回二郎先生医学生今昔ということで、
はいはい、まあ、一つ言えるのはね、はい、あの僕らのことと違って今の選手たち学生さんはね非常に優秀です、うん、非常に真面目、
はい
ね、そして非常にそのやる気がね満々ですよ。今直美って話は僕よく聞くけどそんな人に今まで出会ったことない、うん、まあ、このようにねすごいこの志の高い人ばっかりだと思いますんで、まあね、技術はもうどんどん上がってると思います。だけど、ね、人とのコミュニケーション、これね、先生たち。
はい。はい、
バブル時代を経験してないから。これから身につけていってください、
ね。はい、さあ、それではせっかくなので、聞いてる人になんかメッセージをね、一言ずつ最後言ってもらいましょうか。
いい
ですね。はい、では、西山先生から。
そうですね。今月、1ヶ月延岡、で研修させてもらっててですね、すごい延岡の人たち皆さんあったかい人が多いなっていう印象をこの2週間で受けててですね、すごい温かい街だなって思ってます。福岡に帰ってもですね、あのこの延岡のスピリット思い出に頑張りたいなと思ってるので、後輩陣にもぜひ延岡に、
うん、ビギナーは延岡から始めようって
。ギタ先生、
はい、そうですね、延岡はその人も優しいですし、ご飯もすごく美味しいですし、うん、医師になったらまた宮崎に戻ってくる予定なので、延岡にもまたいっぱい行きたいと思います。
うん、あ、ですね。
はい、
まあ、あの先生、まあ、どっちにしてもあれでしょ、この県北というか、
はい、
高千穂病院とか、ね、
はい、
あの延岡とか、まあ、その辺りをいずれ戻ってきてもらう、もらいたいというね、はい、先生の希望でもあるんです、この宮崎県北の。
はい、
素晴らしいでしょうね、うん、本当に意思少数地域なので、うん、ぜひお願いします。
はい、じゃあ後藤先生。
はい、自分はもう宮崎に来て6年経つんですけど、まだ延岡のことあんまり知らなくて、今回初めて増本の本店の方にも行ったりとかして、はい、なんかまだまだ知らないところがたくさんあるんだなって思ったんで、残り2週間実習あるんですけど、そこでいろいろあれたらなっていう思います。
ああ、延岡発祥のものはね、ま、増本もそうだし、うん、チキン南蛮もそうだ
し、ね、美味しいもの、ね、それこそ食べ物はね、美味しいですので、う
ん、しっかり延岡を楽しんでいてください。
はい、はい、
お願いします。
まあ、みんなね、遠方から来ていただいてるんで、延岡を代表する曲ということで、五ヶ瀬の流れにを今日かけていきたいと思います。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
That is that. それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。